本庁貧しい人は幸いかと題しまして榎本先生よりメッセージをいただきます。
おはようございます。先週の13日から連と受難施設に入っております。イエス・キリストがご受難されたことを覚えながら互いにその日々を送ってまいりたいと思います。この期間、聖書読む会というのをしておりますが、聖書読む会で、私は何人かのご婦人たちと一緒に聖書を読みながら、私たちに語られている言葉をこの互いに深いものを分かち合っていることができています。ただいま申命記を読んでおりますが、お父さんが子供をおんぶしてあなた方を運んでいるようにという箇所がありまして、父が子を背負うようにあなた方を背負った、イスラエルの人たちの弱さ苦しみを神様が担ってくださっているという、そういうところを、何人かのご主人がこれは本当に足跡という詩に寄せて非常に深いものがあるということを共感しちゃったのでありますが、父が子を背負うがごとく茨道我を背負いて神は愛ない、父が子を背負うがごとく茨道我を背負いて我を背負いし神は愛ないという歌を読ませていただきました。またレントに入って私たちは週ごとにキリストの十字架を思っておりますが、受難週原発の地静かなり、受難週原発の地静かなり、無口で何にも言えない、しかし痛い思いをしておられるんだなとこの受難週にあたって思わさせていただきました。また2月11日には2.11 集会というのが信教の自由を守る日として滋賀県であって多くの方々が参加されておりまして、私たちも参加させていただきました。大津にある会館でなされましたが、そこで虐待とかいじめっていうことをお話しいただいたんですけれども、虐待されている子どもさんたち、その方々がよく自殺していくという痛ましい事件が相次ぐ。でその中でその虐待されているから死んだっていうよりも、虐待されているうちに自分を責めるんだ、相手が自分を責めるだけじゃなくて自分が自分を責めるようになるんだ、それが本当につらい虐待なんだというお話を聞きました。自己虐待、それが自殺に至るんだ。虐待されているうちに他者が自分を虐待するだけじゃなくて責めて責めて責めて、それを孤独になった自分は生きている価値がない、本当に自分はダメなんだという自己否定、自己虐待になる。本当にそういう社会がちゃんとしよう、ちゃんとしようというそういう声の中で子どもたちが、また弱い人たちが死に急ぐ。50代の男性が自殺する方が一番多いということだそうですが、やっぱりこの自己責任、自己責任といろいろなことで 言われる中でですね、本当に守られる、休む、いいじゃないかと言ってくれる、言い合える相手、逃れることのできる場、そういう場っていうのは本当に必要なんだなと思うのです。また4回で逃れの地という、逃れの町というところをこの学びました。逃れの町というのは、みんながあいつは罪だ、殺してしまえ、殺してしまえ、悪いことしたぞって言われる、その責められる人を囲うんですね。逃れの町っていうのが次第にある。民数記の35章に出てまいりますが、ここを学んで、罪せむる割れ打つ声の激しかり、逃れの町に割れを囲めや。罪せむる割れ打つ声の激しかり、逃れの町に割れを囲めや。本当にこう、お前悪いんだ、死んでしまえという声が、正義の名において、教育の名において責められる。そしてそういう中でですね、私たちは逃げ場を失う。で、逃げ場を失った者が行く先はどこ行ったらいいんだろうか。ちゃんとしろ、ちゃんとしろと言われる。ちゃんとできない自分。そういうのを逃れの町。私はこの受難集の中で、やっぱり逃れの町っていうのが本当に大事なんだなというふうに、まあ、感じるのであります。それはこうして私たちが祈ったり、あるいは礼拝をしたりする、この場がまた祈りの場であり、逃れの町ではないでしょうか。そしてこういう逃れの町を私たちが与えられているということは、本当に幸せなんだ。互いに本当にいいんだよ。神様が共にいるよ。あなたを背負ってくれてるよ。という、その神様をいただく、逃れの場、逃れの時、それが私はこの恵みだと思うんです。罪せむる我打つ声の激しかり、逃れの町に我を囲めや。この逃れの町は神様なんだ。主イエスは貧しい人々は幸いである、天国はその人たちのものであると言われました。しかし本当に貧しい人たちは幸いなんでしょうか。清く貧しく美しくありたい、貧しくても幸いだと言ってみたい。しかし貧しさっていうのはまた罪を作る、罪を犯させる。善良な人に罪を犯させる。ジャン・バルジャンというね、レ・ミゼラブルという小説がありますが、あれも本当の貧しさのために孤独を思い、パンに手を出してしまった。そしてそれがだんだんだんだん大きくなって、この大きな犯罪になっていく。罪っていうもの、貧しさというもの、大きな問題提起をしている諸説だと思います。貧しいことは不幸なんだ、幸いなんかじゃない。できることなら少しで豊かとまではいかなくても、貧しさから逃れたい、私たちはそう思うのであり、そう願うのであります。ヨブによりますと、貧しい人は着るものもなく裸で世を過ごし、寒さを防ぐための覆いもない、山で激しい雨に濡れても身を避けるところもなく、父のない子は母の胸から引き離され、貧しい人の忍び子は人質に取られる。 彼らは身にまとうものもなく裸で歩き、麦束を運びながらも自らは飢え、そのように言う。絞り場でブドウを踏みながら乾く、搾取されて、そして貧しい。どうしてこのような人たちが幸いなのか。他方悪人はどうか。地境を移し、家畜の群れを奪って自分のものとし、みなしものロバを連れ去り、やもめの牛を質草に取っている。このような悪人が大きな顔をして幸せそうに暮らしている。この矛盾はどうしたことか。そして知識人は言う。18節以降にこのようにあります。大水に会えば彼はたちまち消え去る。この地で彼の修行は呪われ、そのブドウ畑はに向かう者もいなくなる。今栄えてるかもしれないけども、悪い人は必ず滅びるんだ。必ずそういう人たちは不幸な目に遭うんだ。今一時栄えてるけれども、やがてそういう人たちは神様から必ず罰せられるという。しかし読むによれば、だがそうなっていないだろう。だがそうなっていないのだから、誰が私を嘘つきというのだ。そしてこの世の事象に目をやると、神のご支配よりもうまくやるこの世の知恵の方が賢く思えてくる。だから神の日が見えない。私たちはこうして主を礼拝するために教会の礼拝に集まっています。これは神の日を見るためであります。神なんかいるもんか、バレなきゃいいんだ。強い者が正しいんだとされる社会です。そうした私たちの社会に生きながら、しかし私たちはそのような中で神の日を持つ、神の日、神の時を持とうとし、それは私たちにとって大きな恵みなんだ。それは神を恐れることであり、私たちの恵みであり知恵です。礼拝を守るということは私たちの戒めであって、また恵みであります。どうしてこのようなことが許されてよいのかと問いたくなるような現実があります。そういう時にしばしば出会います。なぜ神を愛する者が神の日を見ることができないのかとヨブは問うのです。神の日というのは神様がおられるということがはっきりわかることです。神の主権が現れる日です。しかし今出会っている私たちの現実は、ヨブの見ている現実はそこからほど遠いように思われるのです。町では死にゆく人々がうめき、差し貫かれた人があえいでいるが、神はその惨状に心を止めてくださらない。そういうふうに見える。でもそれはやがてそういった裁かれるよ、悪いことしたら裁かれるよ、けど裁かれてない。これがヨブの苦しみ悩むところです。なぜ全能者は不正をそのままにしておかれるのか。なぜ神は抑圧された者や搾取されている者の苦しみをそのままにして傍観しておられるのかと問うのです。 ヨブの疑問は自分の身に起こった事柄への問いから、他の人たち、多くの貧しい人たちの悲しみや苦しみへと移っています。しかしそのヨブの問いは神への不信ではなく、神を信じ神を待つ者の問いなのです。それに全てをより頼んでいるものであるがゆえに出てくるヨブの問いであります。この世界に横行している悪が何の罰も受けず、いわれのない苦しみを負っている人たちが孤独に悩み苦しんでいる、自分の命さえ奪わざるを得ないようなところに追い込まれる、何の悪いこともしていない子供ややもめが不当な扱いを受けて苦しんでいる、どうしてそのままにしておいてよいのか、神の日は見られないのですかとヨブは問うのです。ドロテーゼンという人の書いた苦難という本にこのような一節があります。ヨブのこの問いに対してです。この問いに答えることができるのは、痛みのない客観的な傍観者や正解を用意している神学者ではありません。同じように苦しむ者だけがヨブに答えるんだと言っています。そしてその方はただ一人、我らの主自ら十字架にかかって苦難のしもべとなられた方、私たちの贖い主であられるイエス・キリストなんだ。イエス・キリストが言葉や口先ではなくご受難されたんだ、私たちのその苦しみを担ってくださったんだ。聖書研究祈祷会をしています。先週からは大坪先生の指導で聖書研究がなされ、そしてマタイによる福音書を学んでおります。みんなで話し合って学んでいますが、マタイによる68章ですが、17節以下ですが、主イエスはある日ペテロの家に行かれたんです。でペテロの家に行ったら、修徒さんが寝込んでおられた。寝込んでおられた修徒さんのところに行って、主イエスは手に触れて姉妹を癒された。そうするとそのペテロの修徒は良くなって、他の人たちをもてなした。またその近所におられていた多くの人たちが悪霊につらいた疲れた人たちをたくさん連れてきて、そしてイエスに癒していただいたという記事があります。そしてみんなの疑問はですね、私もそう思ったんですが、その後なんです。そのイエス様がお癒しになったっていう話はそれでいいんです。でもその後にですね、何かこのちょっと唐突に次のような文章が出てくるんです。彼は私たちの災いを負い、私たちの患いを負い、私たちの病を担った。イザヤ書53章の引用ですが、この言葉はですね、何か、なんでこんなの出てくるんだ、みんなが疑問を言い合ったんです。イエス様がペテロやその近所の人たちの病を癒されたということは分かる。でもその後にイエス様がこの癒された後にイザヤのこの引用ですね、彼は私たちの患いを負い、私たちの病を担ったという、 いわゆる苦難のしもべの一節ですが、それを苦難どうして出てくるのかという疑問が出されました。私もそのことに、あ、そうだなと思って考えあったんですが、はっと気がついたことは、イエス様が癒してくださったということには、イエス様が受難をされたということがあるんだ。私たちの身代わりになってくださって癒してるんだ。ペテロの舅、たくさんの人たちの病、悩みをイエス様がお引き受けになったんだ。私たちが癒されている陰にはイエスの痛みがあるんだということを、そういう説明はないけれども、この記事を読みながら皆でそういうことを話し合ったんです。その痛みを身に負われた方、その主がそれゆえに貧しい人々は幸いであると言われたんだ。貧しい人たちが幸いなわけない。しかしその貧しさ、悲しみ、痛みを主が担われ、父親がその子を担うがごとく私の痛みや重荷を担ってくださる。その神の愛があるがゆえに、主は貧しい人たちは幸いであると言われる。私たちが今嘆き、寂しさ、苦しみの中に置かれる時、まさに不当で誰も弁護をしない、むしろ攻め攻撃してくるその時に、主は代わってその悪魔攻撃を受け止めてくださる。ゆえにこの贖い主は、貧しい人たちは幸いである、悲しんでいる人たちは幸いであると言えるんだ。そこには主のご受難があるんだ。私たちが神の日を見るのは、ここに主が来てくださる、このような私のところに主が立ってくださる、共に病を担ってくださることを知る。それが我々の礼拝であり、逃れの場なんだ。本当に泣きたくなるような時ある。人が人のせいじゃない、自分のせいだ。しかしそうした時に、私たちは駆け込むところが許されているんだ。逃れの場が与えられているんだ。神の日が備えられているんだよ。今がその時なんだ。それを信じ、その死を待つことが主を恐れることであります。アウグスティヌスは、神は悪をも全容されるほどに全能であり、善なる方であると言っています。私たちが本当に理解ができないような事柄に出会う、そうした中にあっても、主は黙し、痛みを共に負っておられる。受難州、原爆の地、無口なり。本当に主は無口で言う言葉はない。しかし、その痛みを負ってくださっているということを私たちは知る。そしてそこで主の祝福をいただくことができるのであります。お祈りをいたしましょう。恵み深い天の父なる神様、 私たちが意気粗相し、自ら本当に否定せざるを得ないような窮地に陥れられた時にも、直しは私たちの罪を負わない担う方として立ってくださることを感謝いたします。神様どうぞ、今悲しんでいる人たち、今行き詰まっている私たちを、神様どうぞあなたの背負ってくださるその背中に行こわせてください。イエス・キリストの名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。